山本さん、
はい、
ミイラにご興味は？
ミイラですか？突然ですね。ミイラ、ミイラの、なんていうんですか、グッズは結構好きですね。
ね、そうですよね。
エジプト系の、はいはい、かわいいですよね。
私ね、大英博物館に行った時に、ミイラのね、展示があるんですけれども、はい、それにすごくもう、ミイラれてしまって、これ、シャレじゃないか、今、すみません、ミイラれてしまって、言ってから気づいた。
決まりましたね。
違うんだ。本当に、すごいなって思ったのがね、はい、ミイラってね、今はほら CT とかで中身こう巻き巻きの布を開けないで見てるんですけど、
あ、上からね、
上からね、
はいはい、
で昔はね、どうも布を全部取って中を見てたんですって。
あ、もう解剖みたいに。
そうそうそう、でまさしくその解剖していると、昔のミイラにも子宮筋腫がありましたとかね、
はい、
あとは関節炎のその名残の所見がありましたっていうのが、はい、その博物館の解説に書いてあって、
は
あ、でその時私医者3年目かなんかとかでね、すごい感銘を受けて、
ミイラなのに子宮筋腫まで分かっちゃうんですか？
分かる、
残ってるってこと
ですか？残ってる。で、まあ、当たり前かもしれないけど、そんな太古の昔からそういった病気があったんだっていう、なんかそのただ事実だけでね、こうガンときて、
はい、
あ、なんかいいと思って。
そうですね、うん、なんかロマンがありますね。
そう、ロマンをね感じたんですよ。それ以来ね、私の半径何キロ以内のミイラというミイラを見に行って、なんか学会に行くとね必ず博物館に行ってみるみたいな。
へえ、
そうそうそう。
いや、でも本物のミイラなんてなかなか私たち実際に見るっていう機会ないですね。
でしょ？だけど今近代美術館に来てるから行ってください。
そうですよね、はい、ミイラ展が
ちらっとね、
あ、行きましょう。いいですね、
私は行くよ、いるかもねみたいな。
そうですね、東子、はい、先生に会えるかもしれない、まあ、夏休みですしね。
はい、はい
はい、ね、距離とかマスクとか感染対策をね、はいはい、
しっかりした
上で楽しい夏休み過ごしたいですね、はい、さてドクター東子のラジオ診療室、今日のテーマは
孤独の害というお話です。
孤独の害、これよく孤独死なんていうニュースもね耳にしますけれども。
そうなんですよね、うん、まあ、ミイラが孤独っていうのは全然つながってない、たまたまの話なんですけどね。、
はい、
孤独とか社会的孤立が問題になってますけど、うん、孤独っていうのはね、高齢者の健康に関わると言われてるんですよね、
うん、
一人でいることそのものが悪いというわけでは決してなくて、あくまでそれをステルスに感じるかが鍵のようなんですよね。で、こうお一人様を楽しむこととか孤独の対策などについて今日話していこうと思うんですけど、
はい、
山本さんご自身はね、国がね、孤独孤立対策をしてるってご存知でした？
あ、国がですか？
そう、
地域単位でね、ご年配の方の援助っていうのを聞いたことありますけれども、はいはい、もっと大きな枠組みがあるんですね。
そうなんですよ、私知らなかったんですけどね、去年2021年の6月に閣議決定がされてたんですよ。
閣議決定ですか？そう、
なんかでっかいよね。
ですね、うん、
で経済財政運営等改革の基本方針2021、いわゆる骨太の方針とかって耳で聞いたことあると思うんですけど、うんうんうん、あれにね盛り込まれてたみたいなんですよね。
それってコロナに関係あったりしますか？
そうあるんですよ。もうそもそもね、コロナの、ね、流行前から職場とか家庭地域で人々が関わり合うという機会が減ってますよと言われている、うんね、だけれども確かに私小さい頃って宅配便来たら不在連絡表とかなくて隣の家に預かってもらったりとかして、ちょっとどこ取ってきてかなんか言われてピンポンって言ってくださいっていうのあったけど、今絶対なくないですか？あるのかな？
いやないですね。なんかね、もうむしろ懐かしいです ね。ご近所同士で預かり物ありましたし、
うん、
近所のおばさんが夕飯のおかず作りすぎちゃったからって言ってね、お裾分けに来たりとか。
いただきました。
ありましたよ ね、
なんか、まあ、そのね、宅配便を他のうちに預かってもらうのがいいかどうかというのは別として、うん、でもそういうところで発生するほら井戸端会議とかね、最近どうなのみたいな、いうのは案外セーフティーネットだったんじゃないかなって思うことはありますよね、うん、でコロナの後は、まあ、今度は交流とか見守りの場とか相談支援を受ける場そのものがまず失われてしまったと言われているわけですよ。
そうですよね、人との接触ができないとなると、もうしてあげたくてもできないし、 それぞれが、ね、孤独め子にならざるを得なくなりました、ね、
そう、うん、っていうわけで、まあ、それまで目立たなかった孤独とか孤立の問題がより顕在化、目に見えるようになって深刻化したとも捉えられてるんですよね。
先生、でも、まあ、素朴な疑問なんですけれども、うん、孤立と 孤独ってどう違うものなんですか？
あのね、調べました。
おうおう。
孤独は主観的な概念で、自分がね一人ぼっちだと感じる精神的な状態のことをと言われてますね。
たとえみんなと一緒にいても寂しいと思えば、それはまあ孤独だと。
そうです、そうです、
ですね。
で、一方孤立っていうのは客観的な概念で、社会とのつながりが少ない状態のことを指すそうですよ。
じゃあ一人で住んでいたとしても、例えばお友達がいて、まあ楽しい交流があれば、それは孤立ではない。
そうです、そうですね。で、今はほら SNS とかもあるので、そこでこう人とがっちりつながっていれば、まあ、物理的に一人だっても孤立ではないかもしれないですよね。でもね、これってその人の感じ方とか捉え方でだいぶ変わってくるので、まあ、一概に定義づけるのはなかなか難しいことではありますよね。
なるほど。じゃあ、まあ、その方にとって一人でいることそのものが問題になるかどうかっていうのが大事ってことですか？
そうです。もう言ってしまえば寂しくないもん、そうかみたいな話ですね。で、なので孤独孤立対策推進会議っていうのが示しているのは、望まない孤独と孤立に対策が必要だよっていうことなんですよね。
望まない孤独。
そう、
じゃあ望む孤独はいいということなんですね。
そうです、そうです。
あ、お一人様をエンジョイしてるんだよねっていう方はいいっていうことですか？
いいです。私ももう結構お一人様好きですよ。
いや、そうですね。ましてや東子先生のように小さなお子さんのいるママさんにとっては、ね、一人になれる時間って貴重ですもんね。
宝。そう、本当本当。
まあ、それこそ望む孤独っていうことになりますでしょうかね。そうそうそうそう。
まあ、じゃあ望まない孤独とかね、孤立が問題だとしてですよ、どう対策するんだっていうのが、これめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。なんででしょうか？
いや、コロナ禍で人に近づけないっていうことは、もとより、孤独に寄り添う側の人手不足だったり、そもそも孤独な方が、ヘルプを出す方法や場所わからないっていう。
正解。さすが。そう、孤独って気づかれないっていうのがね、なんかね、最大のネックっていうことなんですよね。その孤独ですって言う人って孤独じゃないよね。そうそう、そこがね、難しいっていうことでした。
そうなんですね。いや、でも本当にそうですよね。自分一人でそういうどこに何を発信したらいいのか、助けを求めればいいのかってわからないっていうのは、往々にしていろんな場でありますね。
そこにね、みんなが気づいてあげればいいんですけどね、逆に言うと気づかなくても井戸端会議で解決してた昔みたいなところに価値はあったのかななんて思うんですけど、最初に言ったこうつながりが失われた社会っていうのがやっぱり問題なわけですよ。でね、透析の話しますけどね、透析って結構孤立状態になりにくいんですよね。だって2日ごとに病院に来なきゃいけない。
お、そうですよね。あとは孤立状態になったら気づいてもらえそうですしね。そう、
来ない大変だみたいなね。
そうですよね。
そうそう、それはありますよね。で、それに気づいたらば、公的機関とかケアマネージャーさんとかね、行政とかの連携が始まるから、こう大事なのは、病院が拾ったこの孤立のサインのバトン、孤立かもっていうのを社会資源にこう渡すってことだと思うんですよね。病院が、ね、単独で、ね、どうにかしようとしたりすることではないかなって思うんですよ。
そうですよね。病院は病気を治す、治療するところですから、病院に孤独の解決を求めるっていうのはちょっと、違うかなっていう、私自身も思いますし、でも気づいてしまうといろいろ先生方のお仕事も、増えそうですね。
そうですね。
ほっとくわけにはいかないです
もんね。
はい、
地域医療だよっていう、このくくりの観点でいくと、やっぱりね、行政とか社会資源と医療をこう橋渡しするところまで、バトンを気づいて渡すよっていうところまでは仕事かなっていうふうに思って、しっかりやろうと思いますよね。
はい、いや、そこで連携していただけるかどうかが命の分かれ目に なりそうですよね。すごく大切な橋、
本当にそういうことあります。
かけてあげるということですよね。
うまくかかるとやったって思うんですけどね、かかんない時もあって、かかれって何回も投げ続けるみたいなことやりますけど、
そうですね。
そうした連携の基盤になるのがプラットフォームってやつらしいですよ。
プラットフォームって駅ってなりますけど、
そうなんかね、イメージあってってね、駅っていろんな路線が交わるじゃないですか、何線何線って、あのイメージに近いかもしれないんですけどね、孤独孤立対策官民連携プラットフォームっていうのがあるんですって。で、調べてみたらちょっと難しかったんですけど、私なりに噛み砕いてみるとね、基本的にはこう 個人とか団体がやるよって、私その専門ですとかやりたいですとか、あのそういう機能がありますっていうところがめいめい名乗りを上げて、それぞれがこのプラットフォームの会員になってネットワーク作って組織として動いていくみたいな感じだったんですよね。で実際分かりやすかったのは ねこのツイッターアカウントなんですけど、これ、
はい、あ今資料、ね、
ちょっと持ってきたんですけどね、どうですか、分かりやすくないですか。
そうですね、これあの国民健康保険の支払いが困難なら支払い猶予が認められるかもとか、そうそう、あと育児休業給付がありますよとかね。
そう、 あなたは一人じゃない、内閣官房孤独孤立対策とかなんて書いてあるんですけど、あのねこう今の健康保険とかね育児休業とかって調べないとわからない情報なんですけど、調べようとするところに至らないことがあるわけ、うんうん、だからこういうのありますよってこうランダムに投げてくれる、そうすると孤立してて支援すら届かない人がこれを目にするとおって思ってくれるような情報が載ってたりするので、うん、まあ、ツイッターでも何でもいいので人とのつながりっていうのはねこうライフラインの一つとどうか認識していただいて、孤独を感じたらねもう何でもいいから何かに捕まってほしい、ギュッて、
はい
ね、それによって救われる命があるかもしれないって思います。
今日は孤独の害というお話でした。